奥入部長の柔道談義。
はい、というわけで始まりました奥入部長の柔道談義、パーソナリティの奥入部長です。この番組では前方の新ゲストを迎えしまして、柔道についてあだこでお話をしていきます。ただ奥入部長は柔道好きの3というだけなので、時々間違えたことを言ったらごめんなさい。というわけでございまして、本日もスカイプ録音でございます。スカイプ録音といえばもちろんこの方は料理リア社員。
こんばんは、料理です。
こんばんは。
こんばんは。
なんかあなたの最近こう始まり時の声がでかすぎて声が割れるんだよね、
はい、すいません、ちょっと離れましょうかね
割にその後は大丈夫なんだけど、なんか一発目だけはなんかどうも調整がおかしいんだよね。
すいません、なんかちょっとトーンがおかしくなってるかもしれません
いや、いいんですけど、
はい、
まあ、ちょっと軽くオープニングトークからいきたいんですけどね。
はい、お願いします。
前ちらっと言ったと思うんですけど、ネットフリックスとかフールーとか見てますっていう話を、まあ、自粛の後、やっぱこう通勤時間がなくなり、比較的ちょっと夜早めに一人になる時間ができて、
はい、ああ、その時にとか。
そう、で、まあ、1、2時間ちょっとこう、まあ、見たりする、うん、できることができる時間が取れるようになったんです。
はい、はい。
で、うちの長男がですね、非常に洋画が好きで、いろいろ勧められてるんですよ。
洋画、はい。
うん。で、まあ、それこそ僕ちゃんと見てないんですけど、バットマンとか 見ました？
ちゃんと見てないです。
僕も見てなくて、バットマンは絶対3部作全部見た方がいいよ、だとか。
3部構成なんです。
うん、そうそう。まあ、3まであるんだよね。
なるほど。ずいぶん昔です。
そうそうそう。そう。そうね、とか、まあ、それ以外に、はい、まあ、彼はドウェイン・ジョンソンという、ロックと呼ばれてるね、俳優さんが好きでね。まあ、多分、あなたも見たらわかると思うんですけど、
はい。
その人のやつを勧められたりとかするわけですよ。で、僕も、まあ、Hulu を見てて、まあ、ああ、これかというので、こう、ダウンロードしとくんです。しとくんですけど、いざ、じゃあさ、自分で横になって見ようかっていう時に、
はい、
気づくと邦画の方に目が行ってるんですよ。
わかる。超わかる。
でね、でもちょっと邦画も、ちょっとあんまり、ちょっといきなり泣いたりするのもあれなんで、
は
い、ちょっとね、最近アニメに目を向けて、あなた、エヴァンゲリオンって見たことあります？
うわー、通ってないです。
僕もね、全く通ってないんだけど、なんていうか、はい、社会人の教養として必要なんじゃないかなってずっと思ってたんですよ。
なるほど。
で、はい、その、連続のアニメの方はないんだけれども、なんか映画が3つ入ってたんです。
劇場版。
そう。で、なんかどうも、ちょっといろいろ調べてみると、それを見たら、なんか結構、はい、それでも大丈夫と、その連続アニメ見てなくても。
あ、そうなんですか。わかる。
そうですか。で、なおかつ、うん、そう、4作目が今年出ると。
はぁ。
いう話もあって、
はい、
まあ、洋画もいいけど、じゃあちょっと前から気になってたエヴァンゲリオンなるものを見てみようかと。
うん。
見ました。3部作全部。
劇場版？今までの3つの。
はい、見ました。
はい。
さっぱり意味がわかりません。
やはり、なんかそんな気はしますけどね。
いや、なんていうかね、これは、どうも、
うん、
その、うん、意味がわかりませんの、その、なんていうかな、ニュアンス伝わりにくいんだけど、
はい。
意味はわかるんですよ。でも、いろいろ謎なんです。いろんな謎を、なんでこれがこうなるんだっけみたいな謎がどんどんどんどん膨れ上がって、で、これはきっと僕は連続アニメを見てたら、わかるもので、僕は見てないからわかんないんだろうなと思ったんですよ。
うんうんうん。うん、違うんです。
で、調べたら、
はい、
みんな謎が多いみたいなこといっぱい書いてあって。
連続アニメを見た方々。
そう。どうもね、 はい、なかなか難解なアニメみたいですね、あれは。
そうなんですね。気軽に見れないわけです。
そう。結構ね、僕の中でモヤモヤ感がいっぱいあるんですよ。
その登場人物の相関図みたいなことは。
わかる。わかるんだけど、特に2作目から3作目が、確か7年後とかなんですよ。
はあ、はい。
そのお話自体が。
うん。
7年後で、うん、なんかその、前で出た人たちが激変してるんですよ。そのキャラも、
はい、
あの、ストーリー的なその状況も。
なるほど。違うわけですね。
で、それは、きっとその間を埋める、スターウォーズのなんかこう、あるじゃないですか。スターウォーズにも、なんかこう、エピソードなんとかとかさ、あの、クローンウォーズとかなんかいろんなその、
はいはい、
そういうのがあるのかなと思ったら、
うん、
みんな、なんでなんだって言ってんだよね。
なんでこの7年間何が
そう、
みんな変わんない、
こういうことがあったんじゃなかろうかとかね。でもなんか今年その放送される予定の、第4作が完結編なんだって。
なんか謎を解いてくれるんですかね。
わかんないけど、あの調子だとそれ謎は謎のままいっちゃうんじゃないかなって。あと、あとね、まあ、ちょっとでもね、見て面白いのは面白いよ。あとね、こんな BGM 使うんだみたいな、
うん、はいはい、
なんかね、こうすごい残酷な戦争シーンなのに、
うん、
なんかね、こうメルヘンな曲が流れてきたりとか、なんかちょっと独特の世界観があるんですよ。
なるほど、その世界観。うん、
あのだから僕こんなこと言ってて、じゃあ結局お前はエヴァンゲリオンが好きなのか嫌いなのかって言われると、
いや、
うん、きっと、どっちとも言えないけど、第4作は見るんだろうね、きっと。
ただ、その状態で3つ見たっていうのはすごいですね、でも。
特にでもね、2作目から3作目が激しいんだよね。でもね、僕の好きな、ちょっとした、なんか、ラブストーリーチックな、ちょっとした甘酸っぱいのもあったりして、嫌いな感じではないんだよ、本当は。
これ、やっぱその、なんていうんですかね、劇場版じゃない通常のアニメを見た方がいいんですかね、うん、入る前に。
見なきゃいけないんだろうね、きっと。
長そう
です。そんな気がする。そう、長いと思うんだけど、それをやっぱり僕は問いたいなと。あの、キャラクターは何回かこう、あ、これなんか見たことあるわっていう人とか出てくるんですよ。
はい、はい。
綾波レイだっけ。
あの、なんかね、あの、水色の。
そう、はい、でもなんかもう、まあ、ちょっとこれちょっと長くなるからこの辺しておきますけど、いろいろありますよ。
エヴァ人気だからな。
でもちょっと僕今年なんか遅れてるらしいんですけど、うん、見るつもりです。
わ、ちょっとじゃあどうやって見ようかな。
Hulu にはあります。ジョハ Q です。あの3部作。
あ、ジョハ Q って言うんですね。
そうです。Q だけ英語の Q なんです、なぜか。
あ、そう。そういうところは。
その辺もね、そういうところも独特な感じがありますが。まあ、この辺にしときまして。はい、今日はですね、また前回に続いて、いろいろと柔道界の話題について話をしていきたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、はい、いいですかね。
はい。
はい、じゃあ、今日も楽しくお話しましょう。奥入り部長の柔道談義、
はじめ。
奥入り部長の柔道談義。
はい、というわけで早速話をしていきたいんだけれども、
はい、お願いします。
クラスター出ちゃったね、とうとう。
日体大。
ね、日本体育大学柔道部10人感染出ちゃったね。
あまり細かいとこまで私、10人なんですか。
10人だって。
まあ、いっぱいいそうだからな、人は。部員は。
10人っていうことと、安倍歌はかかっていませんよ、うん、っていうことぐらいしか、なんか出てないね。
ひふみは？
は、まあ、もう卒業してるじゃない。
卒業したか。 あれしましたっけ？
してるでしょ。今年から社会人でしょ。
そうか。
うん。
じゃあ関係ないですね。
パーク24じゃなかったっけ？
パーク24か。
うん。
じゃあ、日体大誰がいたかな？まあいろいろいますよね。
まあでもさ、あれ、東部は？
東部、日大じゃないですか。
ああ、そこ間違えんだな。日大か日体大かっていう。古賀？
あれ？
古賀兄弟？
古賀兄弟。
うん。
藤原宗太郎。
うん。まあいいや、出ちゃったねっていうとこだけど、まあしょうがないよね。
まあしょうがないですね。
うん。で、まあ、ほとんど症状ないらしくて、軽症と無症状らしいから、まあ、とにかく、高齢者の方とあまりこう、接しないように2週間過ごしてくださいという感じだよね。
うん。そうだよな。いや、でも、まあ、結構今、増えてますよね、その、寮生活とか。
ああ、島根県のね、
サッカー
の、でも僕も考えたらさ、僕も高校の時、寮で6畳で2人暮らしだったんですよ。
もう濃厚です
ね。それは1人入ってきちゃったらもう広まっちゃうよね、それはね。
食堂で一緒に飯食ったり、風呂入ったりすれば、うん、1人いたらまあ、早いでしょうね。
うん、まあまあ、そこは感染対策にも限界があると思うけどね、やっぱ、寮からもう実家返すぐらいのことしないとね、でも大学生はそれできるけど、高校生とかでできないよね、きっとね。
うん、
学校があるから。
できない。
ね、難しいとこだよね。
怖いですよね。
でも最近僕は思ってるんだけど、
はい、
もうかかる前提で、いかに高齢者さんとか基礎疾患を持っておられる方と、
うん、
若者たちが触れ合わないようにするかというところがポイントだと思ってるんだけどね。
そうですね。
だってご存知ですか？ 30 歳未満で亡くなった方何人いるか。
あ、いないんじゃないですか、ほとんど。関取が一人。
その方だけなんですよ。その方だけなんですよ。30歳未満で亡くなってる方っていうのは。
30、これちなみに私のような40代前半がかかるとどうなんですかね。
その辺はもうだいぶ体のボロが、
まあ、出てますよね。
でも少ないはずよ。
まだ若い。
重症者率。うん。
そう。
まあ、まあ、ちょっとしょうがないよ。
うん。
まあそんなところの中で一つまたちょっとサプライズニュースがあったのは、
はい、
曽根明、環太平洋自主大学。
自主大学と。うん、
何があったのかね。
まあ、やっぱこう練習環境がってことじゃないですか。
まあそうなんだろうけど。
なんか揉めって感じではない。
そんな気はするけどね。でもなんか、うん、じゃあやめたら練習環境がちゃんと充実するのかっていうところも。
しっくりこなのか。まあ、福岡県、まあ、南地区で練習するって書いてたんで。
そうだよね。
まあ、その環境が、なのか、
ね。ちょっと、なんか、裏何があったのかなって知りたくなっちゃうね。
もうオリンピックに向けて、いろいろ制限がある中で、不慣れなところより、やっぱり地元でっていうのが、この一年を考えたときに良かったのかもしれない
ですね。まあ、そうかもしれないね。まあ、今までだってね、強く慣れてきたわけだから。
そうですね。
うん。まあ、ちょっとそこが気になるなってところと、もう一つ気になるといえば、オリンピック選手で。はい、
ええ。
大野選手どうした？
あれ、どうされた？ええ。
あの髪型。
あれは髪型？毛量がなんか、なんだろう。なんだあれ、くるみ割り人形のなんか帽子みたいなのをかぶってるみたいなぐらいの。
なんかもう、どうしたとしか言いようがないんだけど。
あれ、今からだから着る前なのかな？あんなになるんですかね？やったのかな？
あんなになるんですかねってでも、どうかと思うけど。
あるのかな？
いやちょっと、皆さん、もし最近、 見られてなかったら、ググっていただいて、
うん、
大野選手でゴーグルいただいて最近の写真を見ていただくと、ちょっと髪型がえらいことになってますんでね。
あれちょうどなんかスポーツニュースでニュースマが出てたんですよね、夜の。
そう、そう
だからなってました。その時もなんかもう野村さんと丸山城志郎3人で、
天理だね、
天理、そうですね、天理で今の心境とか、そういったものを語ってましたけど、あの髪型で語られてましたね。
ちょっと、毛量が過ぎるよね。
毛量が過ぎるな。なるのかって
なるのかってということよ。まあ、あなたはならないよね。あなたはならないと思う。いっぱい伸ばしても。
そうですよね。
うん、
も
う
自粛期間中もそうしてたんでしょうね。だからもう、行けるとこまで行く。
いけるところまで、まあそうね、まあ、ストイックな性格みたいだから。
そうですね。
うん、
いや
そういえばさ、
はい、
あれ、日本刀見ました？井上康生監督、鈴木圭司コーチの、はい、本人解説による全日本。
うん。
あれ、見た？日本刀も。
見ました、日本刀も。
あれ、面白かったね。
やりたいんですよね。
うん。
やっぱ。
止まらなかったな。
語るとやっぱ違いますね。
やっぱちらっと出てくる田村選手とか見るだけで嬉しかったな。
田村和也選手とか。
そう。そう、森大輔とかね。
大輔とか
高山和樹とかね。あの辺の話聞いてて楽しかったな
ぁ。あの頃ですよね。ちょうど何回も前に
会
ってたあの頃ですよね。
そうそうそうそうそう。で、伝説の足払い。
向かい側はじめ。
向かい側はじめ対する。
対する。
小外小内足払いみたいな。
あとよく出るし。
いやー
村本がやりにくいとか、
もうその辺。やりにくいとか、ねえ。
にくそうだなと。
高山先輩には中2の時に負けてんだよね、とか。あ、そうだったんだ、とかね。
そのね。そういうところも、すごく楽しめる。
いやー、面白かったな、あれ。古田さんもいい感じでね、やったけど。
そうですね。
もっと聞きたかったね。
聞きたいですね。あれ、ちょっとないかな、第3弾。
ねえ。で、井上監督は鈴木先生って言うんだけど、鈴木さんは井上康生と呼び捨てするんだよね。
そうですね。
あれは、なんていうか、こう、シンボルとしての鈴木刑事が言う井上康生なんだけどね。
そうですね。ディスってるわけではないですよね。
で、そうそうそうそうそう。
面倒向かって。
いやー、でも、面白い。あれは面白かった。もう、これ見てない人絶対見てくださいね、これ。
そうですね。
うん。
宗田との。
ねえ、宗田、グータッチ。グータッチ。ねえ。井上康生が投げた後に鈴木圭司の襟を持って起こすみたいなね。
起こすみたいな。うん。
ねえ。
というところ。
篠原が手を挙げたのは、天理大ベンチじゃなくて、実は国士舘ベンチだったみたいなね。
という裏話もですね。
いやー、楽しかったな
ぁ。まあ、あの二人がね、一緒に語るってことはないでしょうからね、今までもなか
った。ねえ。お互いの目線でね、話をしてるから、ああ、いい、面白かったな
ぁ。
まあ、そういうネット系で言うと、あと YouTube で言うとね、はい、この前ね、改めてね、ドンマイ川端さんのね、YouTube の登録者数見たんですよ。
はいはいはい。
めっちゃ伸びてるよね。
やっぱそうですか。
伸びてるよ。ね、今何人だ？今何人だ？今ね、2万人だよ。
あら。
2.05 万人。
うわ。
そこそこでしょ？
あ、そこそこですね。
これね、どうやってスケール感を教えるかというと、我々大好き、ゆりきゅうさんのゆりきゅうチャンネルが2930人です。
もうすぐで
3000人って言ってましたけど、それから比べると、まあ、多いですよね。
多い。で、この前始めたばっかりで、石橋貴明が117万人です。
うわぁ、やっぱそこになると、やっぱそうなるんだよな。
もう何も。
登録者数です。
そう。で、高藤直久チャンネルは 1.02 万人だから、もう倍ですよ。
高藤の倍だ。
高藤の倍です。
最近結構こまめにアップされてますし。
うん。
なんかいいですよね。
そう。で、僕が最近聞いてる広瀬香美34万人。
広瀬香美34万人か。
堀江も114万人。
あ、そんないるんだ。
で、奥江理部長の柔道団に、25人ということです。
ちょっと、桁がですね。
桁がですね。
ちょっと、桁ですね。うん、
ちょっと桁が桁ですね。
万人はつかない感じですか、ね。
そうね。まあ、いいんじゃないでしょうか。いいんじゃないでしょうか、ね。
と思います。
うん。
いいです。うん。
まあ、そんな我々ですけど、実は、はい、もうすぐ200回なんですよ。
あら。
今回は、これ191回です。
ああ、じゃあ今年のうちには。
いきますよ、200。
そうか。
もうね、あんまりいろんなことやるって言いません。二つのことを私考えてます。
あら、はい。
一つは、音楽を変える。
お、うん、それは最初の？
そう。前回、百貫的と同じように、音楽を変えます。
うん。
で、二つ目。
まあまあ。
缶バッジを、200回記念缶バッジを作ります。
お、ついに。
まだ残ってんだけどね。まだですが。
サイズはどう、同じサイズで。
ちょっとね、もう一回大きくしようかなと。で、数をもうちょっと絞ろうかなと。
ああ、そう。いいかもしれないです。うん、いい学びだと思います。
うん、200回記念。
100回記念。うん。
まあ、この二つぐらいでいいかなと思ってるんですけどね。
ですよね。そうですよね。そうか、200回か。
200回ですよ。やってるね。登録者数25人なのに。
本当ですね。
ねえ。いいんですよ、そんなことは。自己満足です。
いや、いいと思います。もともとその登録者数を気にして始めたものではないので。
その通り。その通り。いいと。その通り、うん。やりたいことをやる。
やって、それをただ記録に残したいというだけで、別に誰に聞いてもらおうとか、ね。
ああ、いいこと言うな。うん。その通りです。そう
ではないかもしれないですね。
うん。その通りです。
ただまあ、意識はだんだんしてくるようにはなりましたけど。スマホの前の皆様を意識するようになってきましたけども。
そうね。まあでもね、こんな感じで300回、400回とやっていけたらいいかなと。
そうですね。
まあ、今年は多分一番大変よ。試合がないから。
試合もなくて、見にも行ってないし。
う
ん、
そう。
まあ、展望もないし、そうですよね。
で、まあ、来年以降はまた試合も復活して、で、だんだん子供が育っていったら、週末暇になって、自分で見に行くようになったりとかして、うん、まあ、ネタはこれから増えていくはずなので、
はい。
まあ、とりあえず、まあ、ここまで200回よくやってきたなと、また300回抜けてこうやっていこうぜと、あ、そんな感じですかね。
もう、気長に聞いていただければ。
ねえ。
ですね。
多分、僕らがやった間に、どんまいまたやめたりすると思うよ。あの、YouTube チャンネルを。でも、きっと、僕たちの方が早めに始めて、まだずっと続けて、30人ぐらいになってんじゃない？その頃には。
そうですね。細々と。
細々と。長くやってんじゃないかなと思っております。まあ、今日ちょっと時間がないので、この辺にしておきますが、何かありますか？
いえ。
大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい。じゃあね、また近々やりましょう。
そうです
ね。はい。じゃあ、今日も楽しくお話してきました。ありがとうございました。
それまで。